皆さんこんにちは、テックテーアシューです。ということで、今日はプレイリスト会ということで、落語ですね。テレワーク時に、聞くと仕事がはかどる落語というプレイリストを開発しました。のでちょっとそれを紹介したいなと思ってます。皆さんは、落語あんま聞いたことないかなと思うんですけど、落語ってね、なんかこうお話を聞くっていうのもそうなんですけど、ちょっと音楽的要素もあって、だんだん聞き慣れてくるとこう心地よい、話し方のリズムだったりとか、結構そういうのも楽しめてきて、テレワークしてる時に、音楽聞いてる人もいると思うんですけど、喫茶店のこうちょっとこう話してる感じの中の方がはかどるっていう人もいると思っていて、結構いろいろなテレワークしてる時に聴いてる音楽とか音っていろいろあるのかなと思ってるんですけど、その中の一つとしてね、落語すごくおすすめです。で、僕が特に、テレワークしてる時に合う落語っていうのを今日は選ばせていただきました。全部で5つ、あります。ちょっとそれをね紹介していこうかなと思ってます。で、ビジネスに結構役立つような落語のテーマとかもあるので、ちょっとそこら辺も絡めて話そうかなと思ってます。で、今日もApple Music と Spotify でプレイリストを作ってるので、後でリンクを貼っときますんで、ぜひちょっとどちらか聞いてください。まず一つ目なんですけど、青菜という、落語になってます。で、これは青いナッパーと書いて、青菜なんですけど、これはですね、主人公が植木屋さんですね。大きいお屋敷とかの植木をこう伐採とかして景観を、こう演出するような植木屋さんが、主人公です。で、落語って、ジャンルがありまして、滑稽話っていう面白い、お話と、人情話っていう、そういういいお話、そして怪談話っていう、この3つがあるんですけど、この、青菜っていうのは、滑稽話に分類されます。で、簡単に言うと、植木屋さんがこう仕事しててちょっと終わって、で、夏の結構暑い日なので、ちょっとその屋敷の主人が、気を利かせてというか、ちょっと時間も空いてますし、お酒でも飲みませんかと、縁側で。で、誘うわけですね、植木屋さんを。で、いいんですかと。で、お酒をですね、昼過ぎぐらいから飲むことになってですね、ちょっと束の間の、ちょっとご褒美みたいな感じなんですけど、そこで、その、主人が、お酒とかね、これを召し上がりませんかと。柳陰っていうね、すごく美味しいお酒らしいんですけど、この柳陰っていう名前もいいですよね。全然馴染みがないんで、ハイボールとか言われたら馴染みあるんですけど、なんかそういうの飲みながら、鯉の洗いっていうちょっと刺身とかね、この鯉の洗いっていうのもいいっすよね。なんか落語って普段聞き慣れない江戸的なアイテムとかも出てくるので、ちょっとそういうのも想像膨らませながら、どんなもんなのかなと思って、聞いたりしますね。で、そういうお酒とかつまみを食べてる時に、その主人が、青菜、ナッパをちょっと食べませんかということで、奥さんを呼んで、ナッパをですね、青菜を、お浸しですかね、蔵から取ってきてっていう風に頼むんですね。で、奥さんは分かりましたと言って、蔵に取りに行って戻ってくると。で、実際は、蔵に、その青菜がなかったってことで、奥さんがねその時起点を聞かせて、蔵間から牛若丸が入れまして名も九郎宝願っていうんですね。もう呪文でわけわかんないですけど、つまり蔵間から牛若丸っていうのは蔵に行きました。で、ナモクロウホウガンっていうのは、ナッパはもう食べてなかったですっていうのを、この主人に、恥をかかせず、で、お客さんにもちょっと、わかりにくい暗号化をして、かつ風流さっていうのを醸し出して、答えたと。で、それを聞いて主人が、義経にしときなさいと、 あ、わかりました。よっしゃよっしゃという意味で、まあ、牛若丸というふうに答えたら、まあ、義経って返すみたいな。それちょっとね、すごく風流な返し。これはね、まあ、すごいですよね。とっさのこの表現で。全員悪い気にさせない答え方みたいな。で、この、やっぱこう、上品な、文化、っていうのをこの植木屋さんが聞いて、あ、そんなこんなこうやっぱ大家の主っていうのは普段からこう教養とか身につけてて、そういう隠し言葉とかでまあやるんだなと、これ俺もやろうかと。で家に帰ってですね、自分の奥さんと一緒に、どうやってくれと頼むんですけど、やっぱりね、もう全然違う感じのまあ、家庭とか環境なんで、そっからこうどう展開していくというか。で、その植木屋さんの友達にね、一回この青菜の掛け合いをね、奥さんと試してみようってなるんですけど、そっからまあどういう風になるかみたいな話なんですけど、まあ、これ滑稽話なので、この青菜のこの鞍馬から牛若丸っていう隠し言葉の、やり取りっていうのを、まあ、やっぱちょっとこう自分のこう育った環境とかその周りの雰囲気によって、まあどういうふうにこう伝えると、まあ円滑に物事進むかみたいな、なんかそういうところもなんか勉強できるし、まあちょっと風流な感じも、結構感じ取れるので、これすごくおすすめの落語です。で、これ Apple Music の方が、春風亭一之助さんっていう方のやつを選んでます。で、落語いいのは、演目一緒なんですけど、演じる人が違うと全然こう雰囲気も変わったり、それこそ植木屋さんの性格も変わったりとか、まあ、主人とか、まあ、奥様の、性格とかキャラも変わったりするのが面白いなと思ってます。で、Apple Music の方は春風亭一之助さんで、 Spotify の方は桃月庵白秋さんという、この二人とも、真打ちの方でして、まあ、真打ちっていうのは、落語って、まあ一応、まあまず江戸落語と、上方落語っていうのがあって、まあ上方が大阪というか関西の方で、江戸落語がまあ東京の方っていう感じなんですけど、まあ二人ともですね、東京の江戸落語の、方々です。で、二人とも、まあランクというかですね、なんかこう、一番下が見習いみたいな感じで、前座って言うんですけど、その次が二つ目って言って。で、一番最後が真打ちなんですけど、二人とも真打ちになられてる方です。でこの春風亭一之助さんは、僕すごく追いかけててというか好きで、二つ目の時から好きで、落語会とかね、やってこう、東京から大阪に来てくれる時とかもあるんですけど、まあ、僕にとっては、ポール・マッカートニーが来たみたいなぐらいの感じの、ちょっとミーハーなんですけど、関西に来たら、絶対こう聞きに行ってるような落語家さんです。で、春風亭一之助さんは、YouTube で最近コロナだったんで、落語会ができないっていうことで、寄席とかもできないっていうことで、10日連続 YouTube で落語をやられたりとかって言って、ネットでも話題になってる方です。あと、まあ話題になってた東出くんと一緒に NHK の落語ディーバーっていう番組とかやってたりとか、まあいろいろやられてる方ですね。はい。の、青菜を収録させていただきました。で、このね、ストリーミングには上がってないんですけど、青菜を聞くとしたら、まあ、この人がいいっていうのは、でですね、桂史尺さんという方の、青菜をぜひ多分ね YouTube とかで聞けると思うんでぜひ聞いてください。次、2つ目なんですが、2つ目は、井戸の茶碗というお話です。こちらは、人情話にジャンルされます。で、どういうお話かっていうと、これはね、正直者のね、清兵衛さんという方が主人公でして、で、この方はですね、くず屋さんという、今でいうリサイクル業者みたいな感じですね。出張で、こう、ガラクタとかを引き取りますみたいな。で、この方がね、主役で、どういう話かっていうと、まあ、この清兵衛さんっていうのが、いつも通りこう、一つ一つ家を回って、くずどうですかみたいな。 引き取りますよみたいな営業してた時に、武家というかですね、まあ武士でね、昔は武士で結構活躍してた方がちょっととある事情で隠居の身になってると。でその人が、まあちょっとクズ屋さん寄ってくださいということで、寄りましたと。で、これを買ってくれませんかと。で、仏像を渡されるわけですね。で、くず屋さんは普段、まあそういうちょっとアートとか、仏像とか仏具とかっていうのは扱ってませんと。まあ本当にガラクタですと。なのでちょっと、業務の範囲を超えちゃうので、まあ進化もわからないので、ちょっと引き取れませんという話をするんですけど、その隠居さんは、結構とある事情でお金に困っていて、ちょっとぜひお願いしたいということで、まあ、ちょっと情に打たれて、このくず屋さん清兵衛さんがこう買うわけですね。でそこから、わらしべ長者のような、実はすごい、価値がある仏像だっただとか、仏像の中から、まあ、お金が出てくるっていうね、いろんな事件があって、ちょっとまあネタバレにはなるんで、まあこう、いろいろね、こう、わらしべ長者展開があるわけなんですね。で、こう、まあ全員ハッピーになるみたいなお話なんですけど、まあこう正直者が、得をするというお話なんですが、この清兵衛さんやっぱね、普段やらないことに、まあチャレンジすることで、まあそういうふうにこう、最初何につながるかわからないんですけど、どんどんそういう好転していくというか、まあいい展開をどんどんこう、わらしべハック的にこう、つなげていくみたいな。まあこれって点と点がだんだん線になるみたいなところにも近いんですけど、やっぱりこう、自分もこうテレワークしてて、まあ仕事してて、この、ちょっとした取引がとか、この、まあわかんないですけど、お客さんから、まあちょっとした相談とか、まあお金になるかわからないんですけど、ちょっと一旦それを引き受けてみて、まあいろいろこうやり取りしてると、まあ結構大きいお話になったりとか。で、そこで作った縁がまさかの、縁につながるっていうことも結構あるので、こういうわらしべ長者的なお話って、まあ、ビジネスにも結構つながるなと思っていて、そういう話って結構落語多くて、特にその中で聞きやすくて、すごくわかりやすいのがこの井戸の茶碗ですね。で結局清兵衛さんってこの、武家のというか隠居さんと、若侍さんがいるんですけど、その間でこう、何回かこうやり取りがあるんですね。品物のやり取りとか、まあ、要はその買った品物を別の人に売って儲けてるわけで、それをやってる間に、この二社間を、取り持って、すごくハッピーな展開になるっていうお話なんですけど、これはですね、Apple Music は、春風亭一朝さん、そして Spotify が桂歌丸さんということで、桂歌丸さんはもう皆さん笑点でご存知だと思うんですけど、もうちょっとお亡くなりになられましたが、笑点だけじゃない、当たり前ですけど、もうすごい、味のある、もう一気にこう、江戸にトリップしますんで、歌丸さんの落語ですね。ぜひ聞いていただきたいんですけど、プラスアルファで、おすすめしたいのが、柳家京太郎さんという方の、井戸の茶碗です。で、この柳家京太郎さんという方がめちゃくちゃ面白い方で、新作落語結構得意っていうことで、まあ、落語はまあ、ジャンルもありますし、あと古典落語と新作落語っていうのがあるんですけど、古典っていうのが、今日紹介するの全部古典なんですけど、昔からもう、ずっと伝わってる、スタンダードなナンバーみたいな感じですね。まあ、だいたい300個ぐらいから、やられてないものも含めると500ぐらい演目があるらしいんですけど、そういうスタンダードなナンバーをやるっていうのが古典落語。で、新作が、もう本当に、自分で作るみたいなやつですね。で、舞台はもう現代とか、そういう落語とかもありますね。で、この柳家京太郎さんっていうのが、新作落語とかすごく面白くて、東京ホテヘル温度とか、ちょっとやらしいけど面白いみたいな、そういう落語とかね、いろいろやらハンバーグができるまでとかね、結構面白いんですけど、 まあ、この個展もやるわけで、でその中でこの井戸の茶碗を、この新作を結構やられてる、落語さんがやるとまたちょっと一味違った味があってすごく面白いんですよね。で、この京太郎さんっていう人は、落語、古典落語をすごくこう、サンプリングする。まあ、ヒップホップで言うとサンプリングっていうか、ちょっと全然変えちゃってミュージカル調にするみたいなこともやってて、井戸の茶碗、歌う井戸の茶碗っていう、踊るマハラジャみたいな感じの、ムトゥ踊るマハラジャみたいな感じに、サンプリングした、会とかもやってて、そっちもめちゃくちゃ面白いですね。本当にね、いろんな映画の、このパロディだったりとかも混ぜ込んでくるので、この清兵衛さんの性格もちょっと面白い風に味付けしてたりとか、なので、落語ってやっぱね、こう、スタンダード聞いて、ちょっとこうサンプリングしたやつも聞くっていうと、2倍、3倍、まあ、10倍楽しみがあるので、京太郎さんの、井戸の茶碗と歌う井戸の茶碗っていうのも おすすめですね。はい。この清兵衛さんもやっぱね、チャレンジっていうのは結構ポイントかなと思います。で、次の3つ目の落語が、火炎太鼓という落語です。これ結構短いので、聞きやすいかなと思うんですけど、これもね、さっきの清兵衛さんとちょっと似てて、骨董屋さん、古道具屋さんがね、主役なんですよね。で、まあこれは出張する古道具屋さんじゃなくて、店を構えてるタイプの古道具屋さんの主人が、主人公で、まあとにかく目利きがなかなかできない古道具屋さんなのにっていう、ちょっと致命的な、方が主役で、この落語ってやっぱね、こう、優秀な人が主役の時少ないんですよ。ちょっとどっか抜けてたりとか、やっぱこう、社会でもちょっと脇役の方が主役。まあ、そこがちょっとこう、共感できる部分でもあるんですけど、この骨董屋のご主人が、またね、太鼓、変な古びた太鼓仕入れてくるんですね。で、奥さんに怒られまして、あんたそんな太鼓、誰が買うのと言われて怒られるんですけど、実はその太鼓はみたいな、そういう話なんですね。で、これは、Apple Music は桃月庵白秋。で、Spotify が桂歌丸さんということで、で、この桃月庵白秋さんも結構若い方なんですけど、結構多分早いタイミングで、真打ちになられて、ちょっと結構恰幅のいい方なんですけど、僕この方好きで、で、この方結構 Spotify で割と聞けるので、すごいいいなと。で、おかみさんのこういう、ちょっと強いおかみさん感もすごく出てるので、ちょっとぜひ聞いていただきたいんですけど、おかみさんはもうね、旦那さんのことね、全然できないと思ってるんですけど、まあ、お面返上するような話ですね。で、これも、まあ、普段やらないことにチャレンジするっていうような、まあ、話なので、まあ結構、まあ、仕事に通じるかなと思ってます。で、この火炎太鼓はすごく結構、落語好きな人とか、の中でもすごく人気のある演目になってまして、で、有名なのは古今亭新章さんっていう、もうすごく人間国宝的な、方が、火炎太鼓をやられてて有名っていうので、なってますと。で、その方のお弟子さんで、古今亭新潮さん。僕、すごい、古今亭新潮さんめっちゃ好きで、新潮さんはストリーミングにはないんですけど、本当に聞きやすいし、色気のある落語なので、初めに落語を聞く方は、新潮さんのいろいろ聞いてみるのもいいかと思います。で、この火炎太鼓がですね、桑田佳祐さん、サザンの、もう、ちょっとカバーというか、やられてまして、なんかね、ガラクタっていうアルバム出すときにの、宣伝で、やってます。で、YouTube でも、聞けますんで、桑田さんめっちゃ落語上手くて、面白いんで。で、芸能人でもね、落語好きな人多いですよね。桑田さんもそうですし、まあ、ビートたけしさんとか、立川談志の、弟子になってたとかね。まあ、そういうのも、ありますし、で、あと、オードリーの若林さんとかも好きですしね。で、鍋つね とか、鍋つねじゃないですね。鍋圧ですね。好きですしね。法政さんとかも、入ったじゃないですか。結構好きな人やっぱ多くて。で、あとね、誰だろう。あとまあ、あれですね、東出くんも好きですよね。まあ、東出さん番組持ってて。で、僕、同い年で、まあ、いろいろ事件とかなってましたけど、結構その前とか、よく雑誌とかで、落語の特集とかね、取り上げられてましたし、はい。で、この火炎太鼓、すごいおすすめです。で、その次が、あくび指南という、これ最後から二つ目ですね。で、これは、滑稽話ですが、こうあくび指南っていうのは、こう、あくびを教えるっていう意味なんですけど、皆さん、いろんな習い事がね、今、現代あると思うんですね。例えば、飛び箱飛ぶのだけ教える人とか、まあ、それこそ、ズームでいろんなことを、手芸だったりとか、まあ、いろいろ教えるっていう習い事って今、細分化されてるじゃないですか。で、人によっては自分の例えば趣味とかって、こんなのってお金人に教えてお金になるのみたいなこともあると思うんですけど、今このオンラインが進んでいる世の中と、あとはまあ趣味が多様化している中で、やっぱ何がこうビジネスになるかわからないですよね、習い事でも。で、それを先取りしたような、落語です。で、これはあくび指南所っていうところがありまして、で、これある男が主役なんですけど、まあ、歩いてたらあくび指南処っていう、あくび教えますみたいなところがあって、その前で、お兄さんちょっと、あくびとか習いませんかっていう客引きをしてる、まあ、女の人が、まあ、綺麗みたいな。でも、それで気になって、習いに行くと。でね、結構こういうのに釣られる、たぶらかされるような、男が主役なんですよ。で、その男が、ちょっと一人じゃちょっとあれなんで、心細いんでって言って、友達を引き連れて、あくび指南処に行くという話なんですね。で、これ、あくびを習うというお話なんですけど、このいろんなあくびがあるらしくて、ここで教わるのは、なんかこう、船を、こう、川で漕いでもらっていて、船頭さんに。で、まあ、船頭さんと。で、船上手上がって、なんかゆっくり行ってみたいな。で、なんかこう、いろいろ指示をしてね、こう、ちょっと、風流な感じも出しながら、で、なんかこう、毎日、のんびりしてると退屈で退屈で、みたいな、ふわーみたいな。そういうこう船に乗りながら、結構船頭さんに、向こうに船をやってくれって言ってる中で、まあ日々ちょっとこう結構いろいろ退屈でって言ってこう不意にあくびが出るっていうような、めっちゃ細かすぎてわからんモノマネみたいなね、そういうあくびなんですよ。そういうなんかこうこういう時のこういうシーンで出るあくびは。覚えておくと、すごく色気があるように見えるみたいなのを教えてるあくび指南処なんですね。で、最初主人公も舐めてたんですけど、それこそその若い女に、連れられて行ったら教えてるのがその旦那さんみたいな、騙されたって言って、気分を害してしまってもう帰るみたいになるんですけど、その教えてもらってるうちにだんだん、これはすごいっていう風になるんですね。で、そういう面白い話なんですけど、やっぱね、こう、なんか何が受けるかわからないですよね。で、今 TikTok とかね、やっぱ YouTube とか、まあ細分化されてて、やっぱそれを結構先取りしてるような、内容になってますね。なので、このあくび指南っていうのも、まあ何が受けるか、まあ正直わからないので、で、こう自分のやってるのを結構突き詰めていくと、まあ、武器になるかもみたいな話で僕は捉えてます。はい。で、この話が、Apple Music は春風亭一之輔さんと、Spotify が、柳家三京さんっていう方ですね。で、最後が、居残り左平次というお話ですね。居残り左平次は多分聞いたことないと思うんですけど、 これは結構大ネタで、まあ長いですね。40分か50分ぐらいあります。で、これが、Apple Music だと春風亭一朝さん。この僕の好きな春風亭一之輔さんの師匠にあたる方ですね。で、Spotify は、東月庵白秋さんがやられてます。で、居残り佐平次はね、落語界の、まあ、ダークヒーローっていう風に、言われてますかね。まあ、ダークナイトみたいな感じですね。で、まあ、悪人っちゃ悪人なんですね。で、どういう悪人かっていうと、まあ、居残りってどういうことかっていうと、昔遊郭っていうか、風俗っていうんですかね、今キャバクラみたいな感じですかね。まあ、それ女の人と朝まで遊ぶみたいな店があって、まあ、そこに、まあ、お金を払って遊ぶっていうのが普通なんですけど、まあ、この居残りっていうのはお金が実はなくて足りなくてで、お金が足りないからもうずっとそこに残って、身内にお金持ってこさせるまで、残らされるっていうのが居残りっていうらしいんですね。もう最低の客ですよね。でこの居残り佐平次っていうのは居残りのプロで、お金がないのに、この遊ぶようなところに行ってで口八丁で八丁でもうエンドレス居残りをし続けるっていうような人ですね。しかも身内いないっていうね。お金払わずにもうずっとそこに居続けて飲み食いするっていう、そういう、まあ、詐欺師みたいな人ですね。で、普通だったら、どういうことってなるんですけど、この人が本当に憎めないようなね、性格の人で、であと土壇場の工夫で切り抜け力が半端ないっていうので、ひたすら言い残り続けるっていうね方なんですけど、やっぱねこうビジネスというか営業とかしてるとやっぱ土壇場のシーンとか一寸先は闇みたいなことっていっぱいあるんですけど、まあ、そこでこう逆手にとってちょっとハックというか工夫とこの知恵と瞬発力で切り抜けるみたいな、まあ、ちょっとそういうのは、この不確定要素なことがいろいろある世の中で、まあ、本当に通じるなぁというふうに思いますね。でこの僕居残り佐平次すごい好きで、まあ、長い話なんですけど、まあ、スルメ的な悪魔的な要素があって聞き続けてるともうなんか音楽みたいになって、まあ、この部分のここの部分が好きみたいなんで、まあ結構本当に話半分ぐらいでも音楽として聞けるような、演目になってます。で結局テレワークしてる時って、まあ音楽もそうですけど、まあずっとこう音楽が入ってきてたら仕事ならないと思うんですね。で集中を呼び起こすためのまあなんかこう入り口みたいな感じで、集中するきっかけになるのが自分に合ってればいいかなと思っていて、で落語も集中するとあんまり内容入ってこないですけど。まあ、その時々でこう気持ちいい、心地いい、こう、揺らぎみたいなのがね、結構ある語り口が、まあ落語というか、まあこう、漫才みたいにこう、怒涛のようにお笑いが押し寄せてくるっていうことはないので、まあそういう部分でも結構聞きやすいかなと思ってます。居残り佐平次は、おすすめは、これはストリーミングないんですけど、立川志らくさんの、落語ですね。志らくさん朝の番組にもいろいろ出てますけど、もう落語本当におすすめですね。志らくさんはすごく古典落語をやられてるんですけど、志らくワールドみたいな感じで、いろんな落語にこう解釈を付け加えたりとか、で落語のオチって、まあ、下げっていうんですけど、をちょっと今っぽく変えたりもされてて、で、この居残り佐平次って結構下げが、最後のオチが、今にはあんまり通じない、もう江戸時代特有の、オチなんですね。なのでいつも枕、まあ、最初の部分で落語さんってこの下げを説明するような落語なんですね。で普通だったらオチを先に言ってありえないんですけど、それを言った上で進めないと最後わからないってオチなんですけど、この立川志らくさんはやられてる、居残り佐平次はオチを結構今でもわかるように変えてて、まあ、そういうのもすごく面白いなと思ってます。 で、落語はやっぱこう古典落語のスタンダードを演者によって下げも変えたりとかもできるので、あの著作権とかもないので、そこがすごく逆にいいなと思ってます。志らくさんのね、残り3ページはもう赤ちゃんバブバブみたいな、あの聞いた人しかわからないんですけど、ぜひ聞いていただきたいなと思ってます。はい、ということで、5つの、落語を紹介しました。植木屋さんの、青菜で、井野の茶碗、火炎落語、火炎太鼓、あくび指南、居残り左平次ということで、まあ、ほとんど滑稽話と人情話なんですけど、ちょっとぜひ皆さん、これ聞いていただいて、テレワークちょっとしていただければなと思ってます。はい、ということで、はい、皆さんで落語聞きましょう。